本日のルカによる福音書の御言葉は、サマリア人から歓迎されないというタイトルが付けられています。たった5節でありますが、実は最初の51、52、53節、この最初の3節の中に、同じ言葉がトントントン3回出てくるのです。一節に一個ずつ。それは実は、いわゆるギリシャ語の原点で、顔というギリシャ語の言葉なんです。ところが、これを日本語に翻訳するときに、そのまま訳すとあまりにもぎこちないというのでしょうか。不自然な訳になってしまうところがあり、今私たちが手にしている新旧約聖書ではそれを見出すことはできません。しかし少し丁寧にそこのところに目を向けたいと思うのです。まず最初の一つ目、51節のところにシエスは決意を固められたとあります。エルサレムに向かう決意を固めたというのです。この決意を固めるというのは、元の言葉を直訳すると、顔を、括弧として向けた。こうただ、何気なくふっと振り向いたのではないのです。強い意志を持って、ある方向をくっと顔を向けるという言葉なのです。それを決意を固めたと訳しているんです。ちなみに、文語訳聖書、古い文語訳聖書ですと、こうあります。51節。イエス天に上げられるとき、みちんとしたれば、御顔を固くエルサレムに向けて進まんとし、とあります。御顔を固くエルサレムに向けて進まんとし、文語の方がある意味ではストレートに訳しているわけです。もう一つ紹介したいのが、いわゆる福音派と言われる教会で使われている新改訳聖書って、この2017年版という新しいのが出まして、なかなかいい訳をしているのです。そこにはこうあります。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは、御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。イエスは、御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。もう一つ、三つ目。今日はもういっぱい紹介しますが、今日の主要法に載せている今週の言葉を見ていただくと、あれと思われるかもしれません。いつもの説教要約をちょっと残念ながら、やめまして、新しく翻訳出版されました日本聖書協会共同訳という新しい聖書の今日の御言葉をそこに載せました。私たちは新共同訳聖書を今使っておりますが、実は新共同訳聖書ができてからもう30年になるのです。やっと何か馴染んだような気がいたしますけれども、前の口語訳聖書から新旧訳、新旧訳から今、だいたい日本語の聖書翻訳は30年の幅っていうんでしょうか、スパンでこう新しく訳されてきている歴史があります。日本聖書協会共同訳というふうに言われますが、一番新しく訳されたその訳は、新共同訳のいわば後継版と言っても良い訳でありますが、少し私たちその訳にも目を向けながら、見比べながら、その良さや意味を見ていきたいと思うのです。新しい教会共同訳では、 新教で訳と同じように決意されたと訳しています。いわば、今日のところから、イエス様はエルサレムに向けての歩みをスタートしたということです。ちょっと古めかしい言い方をすれば、死での旅、死ぬに出るって書いて、死での旅に踏み出す決意をされた。エルサレムを自分の死ぬべき場所、死地と言いますが、死ぬべき場所としてそこに死にに行く覚悟を決めた。これは受け身ではなくて自ら進んで決意したということであります。強烈な意志です。あまり適切な例えではないかもしれませんが、まるで戦時中の特攻隊に選ばれた兵士たちが別れの杯を交わし、そしてついに飛び立っていこうとするかのごとくであります。はっきりと死ぬということを目指して立ち上がり飛んでいく。私たちキリスト教徒、まあキリスト教徒だけではありませんが、宗教的な立場で言えば殉教するということも同じでしょう。信仰のゆえに殺されるということが分かっていて、伝道の地に赴くようなものです。日本に初めてキリスト教が伝来してきたとき、日本は鎖国しておることは分かっていましたし、キリスト教が禁令の教えであることも分かっていて、でも、遠い海を越えて、東の果てである日本まで来た宣教師たちがいたわけです。そして事実、たくさんの宣教師たちが殺されていき、殉教していった。殺されることをある意味では分かっていていく。これはただならぬことであります。前後しますが、今日の冒頭のところに、天に上げられる時期が近づくととあります。修法にある教会共同訳だと、天に上げられる日が満ちたのでとあります。日が満ちた。時満ちてであります。時が満ちるという表現には、神のご計画があって、その計画に従って時が満ちてやってきたということを言い表すのです。神のご計画の中で今や死にゆく場所であるエルサレムへ向かうスタートを切る時となった。時満ちた。何のために死にに行くのか。それはここに直接的には明らかにされておりません。しかし、サマリア人や弟子たちの姿を通して、何のために主イエスが死にに行こうとしているのかが示されてまいります。二つ目の顔、52節。これはまずわからないところです。先に使いのものを出されたという言葉の中に、実は顔が入っているんです。直訳すると、彼の顔の前に使いを送り出したという言葉です。彼ってイエス様のことです。彼の顔の前に、つまり顔がエルサレムを向いているわけですけれども、その手前にサマリア人の村があるわけです。で、顔が向いている前に使いのものを送ったというんです。重箱の隅をつつくように聞こえるかもしれません。しかし、現に言葉として、顔という言葉が出てくるのです。顔の前に、すなわちシュエスが顔を向けているその先に向かってということでありましょう。イエス様の顔が、サマリアの村に向いており、 そしてその彼方のエルサルムに向いているということであります。使いの者たちは主イエス一行の宿泊や食事の手配や準備をするべくこのサマリア人の村に入っていった。主イエスをはじめ弟子集団はみんなユダヤ人であります。この新約聖書の時代、ユダヤ人とサマリア人とはいわゆる犬猿の仲。この場面、今日のルカの場面から遡ること750年も昔、紀元前721年、アッシリア帝国によってソロモン王以来南北に分裂していた片方の北イスラエル王国がこのアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいました。その前にはホセアとかアモスという預言者が懸命にこのままだと滅びるぞと、神に背いているんだと、悔い改めようということを一生懸命呼びかけたのでありましたが、誰も聞く耳を持たず、ついにこの神の裁きとしてのアッシリア帝国に滅ぼされることと相なりました。北王国の都はサマリアと言います。サマリアは陥落いたしました。当時の古代の巨大帝国の支配や占領の仕方というのは、征服した民を根こそぎ別な国へ、別な地域へ強制移住をさせて力をそぎ落とし、その支配下に置こうとするものでありました。ですから北イスラエル王国の民もチグリス・ユーフラティス川の方へ、アッシリア帝国の地方へと強制移住、それを補修というのですが、強制移住させられていきました。若干残った人たちもいたようです。今度はそこに逆にアッシリアの地域にいた、今日の旧約聖書には4つの町の名前が出てますけれども、そこからこの北イスラエル王国へと連れてこられて、そこに無理やり住むようにされた人たちがいたのです。いわゆる席替えじゃありませんけれども、学校の、がらりとこう住む場所を入れ替える失礼住む場所を入れ替えるんですね。はい。で、この北イスラエル王国のところにアッシリアから無理やり連れてこられた人たちと残ったユダヤ人の人たちとが混ざり合って、新しい民が混血してできてきたわけです。で、それがサマリア人です。宗教的には伝統的なイスラエルの宗教を受け継いでいるんですけども、実はそのアッシリアから持ってきた異教の神々のものも混在していたようです。ですから純粋なユダヤ人、生粋のユダヤ人からしたら、サマリア人はダメだよ、あいつらは純粋とは言えない、正当な、聖書の神を信ずる信仰とは言えないと言って批判したり非難したり、あるいは見下したりしていました。ただ、細かいことですが、この時代の、歴史家でですね、この時代のことを書き残してくれている人がおりました。その人がですね、言うにはですね、このサマリア人が軽蔑されたり見下されたりしていた理由は、もちろんそういう宗教的に純粋じゃないっていうのもありますけれども、どうもそれは建前のようだったというんです。で、どちらかというと、このサマリア人という人たちが、自分たちの都合に合わせて、いや、自分たちはユダヤ人の仲間だから、と、ユダヤ人についた方がいいときにはこっちにつく。で、いや、自分たちはユダヤ人じゃありませんから、と言って、こう、分かれていく。 その時その時の都合によってこっちについたりユダヤ人側についたり、いやいや私たちはユダヤ人とは違いますと言って離れたり、そういうことを何て言うかと、日和見主義というんですね。日和見主義、こういう日和見的なやり方、振る舞いがあったようなんですね。それに対してですね、なんだあいつらはという話になったと、ヨセフスという歴史家が書き残して、古代史というのに書き残しているのです。でそうやってですね、まあ多分ヨセフスが言ってるのも外れてないと思うんです。現実的に、そんなに宗教的なことだけの事柄では多分ないんですね。そういう中でユダヤ人とこのサマリア人とはですね、本当に仲が悪くて、こうお互いに嫌っている間柄であったわけです。でそのもともとはさっき旧約聖書で読んでいただいたように、この北王国が滅亡してって、うんぬんくんぬんというのが、理由になるわけです。でこのユダヤ人とサマリア人はどこで具体的にぶつかったかというとですね、実は場所の問題なんです。聖地、聖なる地、私たちがイスラエルを旅行するときに聖地旅行って言ったりすることがありますが、聖書の世界、イエス様が歩まれた場所を聖なる地というふうに言ったりすることが、まあ、ありますね。このサマリア人にとってはですね、聖なる地とは、このサマリアのちょうどど真ん中辺にあたるゲリジム山という山があるんです。この山でが聖地であって、そこで礼拝するのが正しいことだ。それは南にあるエルサレムに対抗してるんです。明らかに。で、ユダヤ人は何を言ってんだと。エルサレムこそが我らの聖地であると。聖書の神様を信じて礼拝するならエルサレムだろう。という話になって、結局、そのぶつかり合いのもっと具体的にどこで礼拝するかって言った時になった時に、エルサレムだ。いや、ゲリジム山だ。という、対立構造ができてきたわけであります。本人たちにとったら、どこで礼拝するかというこの場所の問題は大事だったと思います。サマリア人にしてもユダヤ人にしても。しかし、そこにこだわりがあるのではないだろうか。こだわるっていうのは、私たち皆さん、どっかこだわり持ってますよ。人間こだわりのない人間なんていない。それを あからさまに出す人と隠す人とかいるだけの違いであって、みんなこだわり持ってますね。それは当たり前だしいいんです。ただし私たちはよく自覚しといた方がいいんだと思います。こだわるというのを辞書で引くとこうある。些細なことにとらわれることとあるんです。こだわり、この花瓶はここでなくちゃいけない。この賛美歌はこの音でなくちゃいけないとか。こだわりですね。些細なことにとらわれている。こだわりをから自由になったときに、実は私たち解放されるのかもしれません。サマリア人とユダヤ人たちは、言うなれば、聖なる場所をめぐってこだわったわけです。いや、あっちだ、いや、こっちだ。本当は場所は問題じゃないはずなんです。でも、場所にとらわれていってる。そういう意味では、サマリア人だけがとらわれてこだわってんじゃないんです。ユダヤ人だって同じなんです。それをヨハネ福音書では4章のところで、サマリアの女とイエス様との対話の中にはっきりと言っています。シエスは言われました。このサマリアの婦人に、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でも、これゲリジム山のことです、 この山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。神を礼拝する者は霊と誠とをもって礼拝しなければならない。ヨハネ福音書はそういう仕方ではっきりと言葉化しています。この山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。いや、今そうだ。神を礼拝する者は場所の問題ではないんだ。霊と誠をもって礼拝しなければならない。ヨハネ福音書はちゃんとそう書いてくれている。今日のルカ福音書ではそこまではっきりとは言われてはおりませんが、場所にとらわれこだわっては争っている、そういう人間の現実があぶり出されてきているわけです。こだわりは大事なことを見失わせてしまいます。ここではこのイエスというお方がいかなるお方であるのか、このイエスというお方が何をしようとなさっているのか、そこにこそ目を向けなければならないのに、それがわからなくなってしまう。場所のことだけに引っかかっちゃう。主が顔を向けて見ようとしている先を一緒に見ることが大切なのに、場所が大切だと、言ってですね、サマリア人は自分たちのゲリジム山に顔を向けようとしないのは気に食わんと言って、主イエス一行を迎え入れようとしなかったというのです。これが二つ目の顔。三つ目の顔は五十三節。イエスがエルサレムを目指して進んでおられた。このイエスがエルサレムを目指して進んでおられたという文章の中に顔が入っているんです。やっぱり直訳すると、なぜなら彼の顔がエルサレムに行こうと向いていたからだ。彼の顔がエルサレムに行こうと向いていたから、だからお断り。主イエスの顔がエルサレムに向いていた。目指して進むと新教訳では訳されている。でも、顔を向けて行こうとしていたというのが目指して進むなんです。顔を向けている。その先はエルサレム。そこはユダヤ人の聖地だから顔を向けているのではないわけです。自分が死ぬべき場所として、エルサレムに顔を向けているのに。まだ誰もそれはわからない。まあ無理もないといえば無理もないが、サマリア人も、まあ、そこまで分かれというのがちょっと、無理が、それこそ無理があるのかもしれませんけれども、もうこだわりの方で引っかかっちゃってますから、イエス様がなんでエルサレムを向いてるかということの意味まで問うことができない。ユダヤ人とサマリア人、ゲリジム山とエルサレム、この対立構造でしか見ることができなくなってしまっている。イエスというお方、そのお方そのものに、あるいはそのお方の顔が3回も立て続けに出てきているわけですから、その顔がどこ向いているかを見ればいいのに、そこを見ることができなくなってしまう。この3つの顔は、どれも主イエスの顔であります。まっすぐにエルサレムへ、十字架へと向かう顔であります。そこには私たちには想像もできない、父なる神に従う従順と信頼がある。しかし、そういう父なる神に対してイエス様がここまで従順で信頼しきって顔を向けているにもかかわらず、その横にいる弟子たちは、弟子たちの代表のようにしてヤコブとヨセフは言うわけです。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。 実は弟子たちはこれを見てって言うんです。要するにサマリア人たちの拒絶を見て、そして主よって呼ぶわけです。見ていったんです。ここ本当に重箱の隅のようですけども大事なんですよ。サマリア人の対応を見ていった。つまりそこにはですね、ヤコブもヨセフも弟子たちみんな憤りを抱えているのではないか、怒っている、腹を立てている、なんだこいつらは、なんだ彼らは。実は旧約聖書の預言者エリアの記事の中で、天から火を降らせて人々を焼き滅ぼす事件があります。神に背く王を厳しく批判する預言者エリアでありましたが、王はこの目の上のたんこぶのようなエリアをですね、排除しようとして自分の軍隊を50人ばかりの兵隊を送り込んでですね、このエリアを捕まえて連れてこようとするわけです。やってくるこの、者たちをに対してですね、火が天から下って焼き尽くしてしまうというちょっと残酷なと言いましょうか、悲惨な事件が起こるのです。一度ならず二度まで。おそらく弟子たちはそのことをイメージしている。けしからん者たちに神の鉄槌を食らわせてやろうというところであります。しかしそんな乱暴な言い方はいたしません。私思うんです。ヤコブもヨハネも自分たちを受け入れようとしない、拒絶するこのサマリア人の村の人々に対して腹の中でふつふつとした怒りを、憤りをたぎらせながら、それでもイエス様に向かって丁寧に主よと呼びかけ、しかもお望みならばと来る。いかにも主のご意向を尊重しているかのように言っています。しかしその後の言葉を見る限り、実はこの不届きなサマリア人どもへの裁きをなそうではありませんかというように、主イエスからまるでその裁きを引き出そうとするかのごとくであります。一見腰の低い物言いではあります。しかし主イエスを言うなれば誘導し、自分たちの憤りを晴らすために主の権能を利用しようとしているのではないか。現代的な今の私たちに置き換えて言うならば、私的な怨念を晴らすために御言葉や教会という組織を使おうとするのと同じであります。そこで主イエスは振り向いて二人を戒められたとある。サマリア人の拒絶を見て憤ったヤコブとヨハネだと申し上げましたが、その二人を今度は主イエスが振り返って見るわけです。顔を向けるのです。そしてまっすぐに向き合って厳しく言われます。戒められたと訳されてますけども、この言葉はもっと激しいんです。非難するとか叱責するとか、いや怒鳴りつけるとか、とがめるとか懲らしめるという意味の言葉なんです。ですから今日のところで主イエスは振り向いて二人を戒められたとありますけれども、その戒めるっていうのは、それじゃダメだよと言って諭すようなものではありません。何言ってるんだ、怒鳴りつけるほどに激しいものであります。 二人は主イエスに叱りつけられているのであります。同じ言葉がですね、イエス様が荒れ狂う湖を沈める場面で出てくるんです。これはマタイの方ですけども。ね、激しい雨と、風によって船が翻弄されて沈みそうになって、ダシダシガーって言ってる時にイエス様が風と湖を叱りつけて沈めたっていう記事です。あれと同じ言葉ですよ、ここで二人に言われているのは。お前たち何をやってんだ？怒ってる、イエス様は。叱ってる。これは二人にとったらびっくりですね。自分たちを拒絶する連中に対してですよ。言うなれば、まっとうな、ことをして返そうとしているつもりであるわけなのに、なんで自分たちがそこまでいきなり怒られなくちゃいけないんだ。びっくり仰天になりましょう。非常に激しい言葉だったと思います。そして驚き恐れたでありましょう、二人は。ただ、ヤコブもヨセフも何故にこれほどまで激しく叱責され非難されるのかがおそらくわからなかったと思います。ここでこれだけ激しく叱られるのはなぜか。彼らが十字架に直面して復活の主に出会っていく中からと思って振り返ったでありましょう。そうかと。自分たちが主よお望みでしたらと言った言葉はとんでもない言葉だった。主イエスに近いもの、弟子たちや私たち信者たちもこのお望みなら、などと言って上手な傲慢のすり替えの罪を抱える。その罪は、何も知らずにこだわっているサマリア人や世俗の人々よりも、はるかに重い罪であります。私たちはこのヤコブとヨハネの方の立場にあります。よく振り返って、主よ、お望みなら、天から火を降らせましょう、なんて似たようなことをどこかで口走っていないだろうか。今日のこの御言葉は私は最初、もっぱらサマリア人の方が中心にあるのかと思って、タイトルも、的外れなこだわりというふうにつけたんです。で、タイトルつけたときはそう思ったんです。しかし、ずっと調べていく中で、追い求めていく中で、実は今日のこの短い段落の御言葉は、こだわって分かっていないサマリア人のためというよりも、分かっているつもりになって砕かれねばならない弟子たちのためであったのです。ここまで叱責されてもまだおそらく分かっていない。しかし主はあえてこの叱責とその言葉を残される。それはこの傲慢の罪が主イエスを十字架につけたのだ。自分がその当事者なのだということを気づかせるためであります。そして悔い改めへと導き、全く許しを与えるために与えられた言葉であった。主の十字架は、分かっていないあいつら、サマリア人、現代の私たちで言ったら、この世俗の人々のため、というよりも、この自分のためだった。その気づきと悔い改めに、何とかしてたどり着かせようとする、主の深い、熱い愛が込められている、言葉であります。それほどまでも愛されている弟子たちであり、そして 私たちであります。エルサレムに向いていた主の御顔はいわば十字架を向いておられましたが、その十字架にかけられて墓に葬られ、三日目によみがえられた後、その主イエスのお顔は弟子たちに向かって、そして今もこの私たちに向かって慈しみ深い眼差しを持って向けられている。この礼拝において私たちは主の御顔を仰ぎ見ることを許されています。それは母が父が痛む我が子をいたわり、その眼差しを注ぐがごとく、今その御顔の前に私たちはあるのであります。